FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんと電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、足元、ここ1週間の為替市場ですけれども、ドル円ですね、3月27日には1ドル151円96銭まで円安が急速に進む場面がありました。大きく動きましたけれども、足元どうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
はい、ちょっと1週間ぐらい見ますとですね、この151円の半ば、いわゆる151円台で、あんまり動いてないというふうに見ることもできるわけなんですけれども、やっぱりこの、アメリカの方でですね、利下げがさらに遅れるんじゃないか。これ昨日もですね、ウォラー FRB 理事からですね、利下げ回数減らした方がいいんじゃないかとかですね、そういう発言もあったりして、ドルがちょっと下がりにくいと。一方でですね、日本の方は、日銀がマイナス金利解除に踏み切り、あとその注目された、田村日銀審議員の発言が27日にあったんですけれども、
高派と見られている田村審議員ですね。
そうなんですね。で、高派的な内容ではあったんですが、想定以上の高派なところがなかったっていうところでですね、このマイナス金利解除決定後もそうなんですけれども、やっぱりこの高派サプライズがないと円が売られてしまうっていう、そういうパターンがありまして、どちらかというと152円を上抜けするリスクが高まっているっていうですね、そんな状況で、それに対して一応当局からの口先加入が上値をなんとか抑えているっていう、そんな状況かと思いますね。
はい。その後、鈴木財務大臣も断固たる措置に言及していて、市場では為替介入の角度が高まったとの見方が広がっていて、昨日株式市場でも、日経平均株価がやっぱ介入警戒感で売られるという場面もありましたけれどもね。
はい。27日のこのまさに、田村審議員の発言の後ですね、断固たる措置と。で、これ今までは、適切な対応っていうですね、いうふうに言ってたのに対してちょっと強まったという感じがあったんですけれども、同じ日にの夕方に行われた三者会合ですね、財務省、金融庁、日銀。で、これは普通の、財務省からの口先介入よりはちょっと強い感じのはずなんですけれども、で、それで多少151円の手前までは下がったんですけれども、結局151円を割れなかったっていうところですね。で、やっぱり市場はこの本当に介入があるんだろうかっていうのですね、警戒はしつつもですね、本当はないんじゃないかっていうですね、そういう期待を持ってるっていうところじゃないかなと思いますね。
はい。どうなんでしょうか、その為替介入あったとしたら、そのレベルはどのあたりと市場では見られてるんでしょうか。
はい。この152円を超えたところであるのかどうかっていうですね。はい。これまで、22年、23年と、152円上抜けをなんとか抑制できてきたわけですから、それを続けたいっていう観点からすると、152円を超えそうになったらですね、介入があるっていう見方もある一方でですね。はい。やっぱりこの介入して仮に円をですね、大きく押し上げてしまうと、日経平均株価下がっちゃうわけですよね。
はい。
はい、それもいかがなものかという考え方もあってですね、そういう意味で介入やとしてはないかもしれないという見方もあると思います。
はい。今現在は1ドル151円42銭から43銭ということで、どうなんでしょうか。基本的にこの円安が止まらない背景というのはどういうふうに考えたらいいんでしょうか。
はい。基本的にはですね、アメリカの利下げが遅れそうだというところ、日銀はその利上げをするけれども非常にゆっくりとしかやらないと。で、それもかなり織り込まれてしまったと、いうことでですね、ここからさらにそのドル円が下がっていくにはですね、アメリカの景気がやっぱり弱いとかですね、そういう話だったり、日銀が今想定されている、半年に1回の利上げとかっていうよりはですね、より早い利上げを行うとかですね、そういう材料が出てこない限り、ちょっとドル円を目先ですね、ショートにして、長期間ショートにしてドル円が下がっていくというのはちょっと今難しいかなという状況になってますね。
はい。アメリカ経済楽観的なムードが、昨日も広がっていたというところで、足元から来週に向けての注目点について伺えますでしょうか。
はい。まずは今晩ですね、アメリカの、コア PCE デプレーターという、フェドが最も注目しているインフレ指標が出ますと。で、あと来週はですね、最初の週ですので、盛りだくさんで、ISM 景況指数だとか、ADP 民間雇用統計ですとか、ジョルト求人件数ですとか、たくさんあって、で、金曜日に雇用統計が出るということで。
そうですね。
はい、でこれらがやっぱりそのどちらかというと、これまでのアメリカの堅調継続からすると、市場総費を上振れするリスクがあるんじゃないかっていうですね、まあ、そういうところがありますので、そこであの150あのやっぱり夜ですね、出ますので、152円を超えたときに、当局が介入できるのかどうかって、はい、でそこがもう最大の焦点というところですね、
はい、そして、まあ、来週から新年度入りですが、為替市場で注目しておくべきところっていうのは新年度入りで何かございますでしょうか。
はい、そうですね、まあ基本的にはまあ、先行きのアメリカの、まあ、利下げの開始のタイミングとか、日銀の追加利上げのタイミング、この辺がまあ最大の焦点なわけですけれども、はい、4月1日っていうかですね、まあ年度の始めというよりは、毎月月初のやっぱりこの新NISA関連のですね、フローが注目かなと思ってまして、毎月大体あの月初に集中しやすいと言われてるんですよね。で海外株式投資の買い入れで、それによる円売りとかっていうのがどの程度出てるのかっていうところがポイントですね。
来週に向けてのドル円の予想レンジをお聞かせください。
はい、ドル円相場150円ちょうどから153円ちょうどと、ちょっと広めで見ています。
では来週にかけて注目通貨ございましたら教えてください。
はい、ペソ円とですね、スイス円、ちょっと両方ですね、はい、見ておきたいなと思ってます。
はい、
はい、でメキシコの方はですね、これ非常に堅調に推移していると、で利下げをメキシコ中銀が決定したんですが、
はい、
その後もですね、対ドルでも堅調に推移してまして、9.1 円台というところで、で上値も結構もう上昇基調が強まっていますので、はい、もう10円ぐらいがターゲットになってるんじゃないかなという感じがいたします。
はい、
はい、逆にですね、スイスの方はですね、これ3月19日にサプライズの利下げがあったんですね。
そうでしたね。
はい、で今下落基調になってまして、で水中銀今までフラン外介入やってたのフラン売りに転じてきてる可能性があります。で今ちょうどスイス円でいうと200日移動平均線166円50銭あたりに近づいてきていますので、ここ割れた時のちょっと下落加速というのがちょっとリスクがありますので、ここが今最大の焦点だと思っています。
はい、スイスフラン円、メキシコペソ円を、注目通貨として取り上げていただきました。さて番組からのお知らせですが、実はこの FX フライデー来週から放送時間が拡大し20分になります。山本さんいかがでしょうか。
あれ1時間じゃなかったですかって。
そう、1時間って行きたいところですけどね。20分に倍に伸びたところですけど、山本さんの意気込みを聞かせください。
はい、大変ありがとうございます。まあ、より長い時間になるということなのでですね、はい、より盛りだくさんにですね、分かりやすくご説明していただけた、いけたらなというふうに考えています。
そして4月からですね、 FX フライデーは山本さんへの質問も募集しております。すでにねサイトにはアップしているんですけれども、FX フライデーの番組ウェブサイトの質問募集という記事からご応募ください。例えばスイスフラン円の下落の背景を教えてくださいということ、単純なことでも OK です。直接山本さんにこういうことをご質問したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ質問募集のコーナーにご投稿ください。番組で、お時間の許す限り山本さんにずいずい伺っていきたいと思いますので、山本さん新年度からもどうぞよろしくお願いいたします。
はい、タブーなしでいきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル投資 FX の提供でお送りいたしました。
FX 取引では信頼が何より大切と思っているなら、セントラル端子 FX、 日本格付け研究所による長期発行体格付けを FX 専業でただ一社取得しています。スマホアプリの使いやすさで選ぶならセントラル端子 FX、 取引の操作も快適でスピーディー、取引の履歴が様々な形で表示され、チャートやマーケット情報も充実。スマホだけでこんなにいろんなことができる。マーケット情報で選ぶならセントラル端子 FX、 為替のスペシャリストがコラムや動画を毎日アップしています。詳しくは FX フライデー番組サイト右のバナーをクリック。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、 金融商品取引業関東財務局長金商第278号。